平成20年2008年の源氏物語千年記を機に毎年11月1日は古典の日とされ、2年前には古典の日に関する法律も施行されました。朗読コンテストなどが企画されて、若い人たちの参加も年々増えています。で、こうした際に読まれる作品は、当然と言っていいほど源氏物語、枕草子などです。私たちはこうした作品を通じて平安貴族の日々の暮らしを知ってきました。そこに描かれている男性の貴族は、歓宴や舞などの遊びや宴会に明け暮れ、女性との恋愛にも忙しく、ふらふら遊んでばかりという印象です。しかし、そういう面もありましたけれども、それは一面にしか過ぎず、実際は仕事で多忙な毎日だったそうです。今日は藤原道長と彼の記録した日記である御堂関白記を中心に、平安時代の男性貴族の暮らしぶりについてお伝えしましょう。関連して、全く同じ時期に活動していた藤原実助の小遊記、小さい右の木と漢字で書きますが、小遊記、それから書の三席、書道の三席で有名な藤原の行成光勢の権記、権利の権という字と日記の記ですが、権大納言とか権年記とか言いますね、権記にも触れています。お話は京都にある国際日本文化研究センター教授、倉本和弘さんです。この御堂関白記は去年の6月、長谷倉常長関連の資料とともにユネスコの世界記憶遺産に登録されましたが、その際の推薦書を作成されたメンバーのお一人でもあります。倉本和弘さんにお話を伺います。倉本さん、よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は藤原道長、そして御堂関白記を中心にしたお話なんですが、まずその藤原道長、皆さんに親しまれている名前かなと思うんですが、それと御堂関白記、こちらは知ってる人は知ってるけども、あまりポピュラーではないという、そんな印象です。簡単に説明をしていただけますか。
そうですね、道長さんという人は名前だけ知ってる人は随分いらっしゃると思うんですが、非常に権力が強かったということで誤解されている部分があると思いますね。例えば清盛とか秀吉とか、そういうイメージと同じように非常な独裁者であったというイメージが強いと思うんですが、それはそれで違うというのが一つですね。今からちょうど1000年ほど前の権力者ではあります。御堂関白記といいますのは、道長さんが記した日記、漢文で記した日記でありまして、我々は古記録と呼ぶことが多いんですが、それが自筆本が残っているという非常に貴重な資料であります。自筆本が残っている日記は他にもあるんですが、例えば貞家、定家の記した明月記などは、貞家が自分で、都合のいい記事だけを写して、それが残っていると、つまり自筆の写本が残っているんですが、御堂関白記の場合は、暦、愚中歴と我々呼んでますが、暦に記したそのものが残っている、これは略記、暦記と書いて略記というんですが、それが残っているという非常に稀有な、であります。
またおいおいお話を伺いますけれどもね、そういう藤原道長と御堂関白記に現れたですね、平安時代の貴族の暮らし、でこれが私たち、ちょうど11月1日が古典の日ですけれども、特に男性の貴族のイメージはですね、なんか夜な夜な訪れて、で昼間はブラブラして、時々宴というか宴を体験しながらフラフラしているというイメージなんですけども、実際はどうなんですか。
そういうイメージはですね、ほとんどそれは文学作品によってもたらされたイメージなんですね。で、当時の金物の文学を書いた人というのは、ほとんどが女房という名の、職業の女性でありまして、しかもですね、正妻、嫡妻である人はほとんどいないのです。つまり、正式な貴族の、同居している妻は、文学をほとんど書かないのです。文学を書く人というのは、嫡妻を持っている男と付き合っている、目かけとかで将に近いような人なんですね。ですから男というのはその人のうちに夜やってきて朝帰っていくそういう人が書くわけです。 またですね、当時の女性は政治の中枢に関わっておりませんので、うん、政務とか儀式のなんていうか詳細な部分を知ることがない、
うん、
また書いてもですね、読む方もまた女性が多かったもんですから、あまり会議で誰が発言したとか儀式で誰が失敗したとか、そういうことを読んでも面白がらない。
あ、
おそらくは多分恋バナですね、誰と誰が付き合ったとか、うん、そういうことを喜ぶと思いますので、そういうものばかりが文学作品として残っていると。そのイメージが非常に強かったもんですから、当時の男性貴族は遊んでばかりいたように見えるんだと推測しています。
あ、そうなんですね。いまだに多分皆さんもそういうふうに思ってらっしゃるでしょうけれども、ではですね、そうではない実態を教えてくださいます。
男性貴族が残した古記録を見ていますと、うん、非常にまず勤務日数が非常に、多いということです。まあ、道長さんもすごいんですが、同時代の行成光勢という人の残した言記という日記がありますが、うん、
はい、
それを見ますともうほとんど休日ない状態で、しかも夜勤が多い、公宿といって代理に泊まり込むことも多いと。ほとんど360日ほぼ毎日勤めているような状態なんですね。で、それが終わってから女性の家へ行って、朝帰ってきてまた仕事をすると、そういう毎日ですから、我々の普通の勤め人よりははるかに、彼らの方が激烈な勤務だったという気がします。
あ、そうですか。はあ、行成って有名な
光勢ですね、
書の。
そうです、そうです、
はいはい、
三席ですね。
三席、はい、はい、に入るような人がそんなに忙しい毎日を送ってた。
そうですね、まあ、彼はクロードの塔といいまして、天皇の側近役でしたので、天皇と道長と妃とあと女院といって天皇のお母さんですね、そのあたりをこう往復して、連絡に努めておりましたので、まあ、普通の人よりは激務だったと思いますけど、ほとんどの方も、かなりの勤務をしていたと思います。また宴会ですけども、ただ我々みたいにバカみたいに酒飲むんじゃなくてですね、それも儀式の一つですので、作法を間違えると非常に非難を受ける。
はあ、
しかも人の日記に書かれて後世まで笑われるということですから、非常に緊張していたんじゃないかと思いますね。
お酒を飲むには緊張してた。
多分そう思います。
はあ、会議なんかもあるんですか。
会議は月何度か開かれますが、それも大変でしてですね、議題に対して学者が、まあ、肝心といいまして参考記録を、持ってくるんですが、それを、はい、かなり難しい資料なんですけど、それを全部読みこなして、一番下の身分のものから順番に意見を言っていくと。で、単に二者択一ではありませんで、理由もちゃんと述べなければいけないと。でそれが全部記録されて天皇のところへ持ってかれるわけですね。ですから非常に神経を使ったことだと思います。
例えばその会議にもよりましょうけど、人数はどのくらいですか。
まあ、最大限20人前後だと思いますが、まあ、少ない時は数人の時もあります。
でもそういうその元々が難しいものを持ってこられて、でさっとこうこなさないといけないとなると、相当な学識もいりますね。
そうなんですよね。それが我々にはちょっと想像がつかないんですが、学校がありませんので、誰に習うかというと、まあ親に習うか誰かを雇って習うかしかないんですが、彼ら儀式で失敗しますとですね、一つは男子といって指を弾いてバカにされるんですね。もう一つはガイダといって唾を吐かれてその場でですね、その場でも糾弾されると。で各貴族が家へ帰るとうちで、日記を書いて、彼がこんな失敗したということを書かれて、永遠に残ってしまうということで、かなりのこれは緊張だと思いますね。
なんかこう蹴鞠をして遊んだりですね、それからフラフラフラフラして、でいい素晴らしい女性はいないかとこう垣間見をしたりとかですね、そういうイメージとは全く違いますね。
そうなんですよ。女性に関してもですね、ほとんどの貴族は一時には妻は一人でありまして、その人が亡くなったら次の妻をと結婚するってことはあるんですけども、うん、同時にあちこちのに妻を持つということはありませんでしたというのが、まあ、最近の研究の最前線です。
そうですか。
まあ、もちろん付き合ってる女性はいたかもしれませんが、正式に妻と言えるのは一人であるというのが、まあ、 主流になってますね。
ああそうですか。いやいや、そうすると日常生活が非常に緊張に満ちたものなんですね。勉強もやっぱりいろいろ仕込まなきゃいけないし、恥をかいたら困るし、
はい、
食べる飲むの時もですね、粗相をしてはいけないと。
そうですね。
はあ、
あの後の時代になりますけど、忠実という道長の子孫が貴族の心得を喋ることがあって、それを記録している資料があるんですけども、例えばあのご飯に汁をかけるときはどうやってかけろとかですね、果物を食べるときはどうやって持てとかですね、道を歩くときは何メートル先を見て歩けとかですね、非常に詳しく書いてありまして、あ、当時の人は大変なんだなってことは実感できますね。
あ、そうですか。その会議もあり、それは何が一番大変なんですか？宮中へ上がっていろんなことをしますよね、はいはい、貴族の人たちが。
あの儀式自体が政治であるということを、はい、ふうに言われてますけども、うん、儀式のスタンダードというのがまだ確立していないんですね。
お
で、ここが問題でして、この儀式はこうやってやれというのがもう確立しているならば、みんながそれを覚え込んで、それをやればいいだけなんですけど、
はい、
まあ、それも大変なんですけども、まだ儀式が確立してないということは、それぞれが自分の祖先の日記を引いてきて、何年前はこういうことが起こったということを主張し合いながらやると。でみんなで付き合わせて、まあ多分ですね、一番ダメな人から順に排除していくんだと思いますね。これはダメだと、ということで道長さんの晩年ぐらいから次の世代ぐらいになって、やっと儀式が確立すると。
あ、そうですか。
これこうやれば絶対大丈夫っていうのはまだ分かってないので、みんなで疑心暗鬼でこうしようこうしようと思いながらやってきた。だから余計大変なんだと思いますね。
あ、そうですか。でも奈良時代を経てですね、時はもう平安時代ですよね、
はい、
そんな時代を経ても確立していなかったんですか？
あのだんだん細かくなりますし、新しい儀式も生まれますし、あの例えばですね、右向きに回るとか、
うん、
右手で文書を取るとかですね、そんなことまではなかなか確立していなかったんですね。でこの時代になってだんだんこうしようってことが、機運が高まったんだと思います。
うん、清少納言の書いた枕草子などによりますとね、
はい、
人事の異動がありますでしょ、
はいはい、
人事異動っていうか決めること、
はいはい、樹木
という、ね、樹木っていうのです、はいはい、で樹木がありそうだといううちに人々が集まって、
はい、
それでまだかまだかと知らせを待って、でもなくって、
はい、
だんだんだんだんと人が潮を引くように離れていたと、 そうですね、そんなような記述もありますけど、
はいはい、
あれ今でもそうですけど、人事というのは樹木というのは大変なことなんでしょう？
あ、大変でしょうね、
ええ、
あの特にあの先ほどおっしゃった枕草子は、あの図領になる樹木のことでありまして、あの図領というのは地方の長官なんですが、
はい、
地方に4年間行くと、当時はですね、律令制から移行しまして、一定の租税さえ中央に納めれば、あとは私物化できるという制度なんですよ。ですからうまくやれば4年間で、巨万の富を築けると。でそれになるとならないとでは、えらい違いが起きてくるということなんですね、
はい、
で当時の人事はこの年にどの司が開くかというのは分かってますから、うん、それに対してこうみんなが申し踏みと言いまして、うん、自己推薦書を出すんですよ。自分がいかにこの官にふさわしいか、
うん、
またですね、あのライバルと目されるこいつがいかにダメなやつかということまで書くわけです、
ね、そんなことも書くんですか？
でそのたくさん集まったものの中から公卿が選別して、数人の候補者に絞って、それを天皇のところへ持って行って、天皇がその中から決めると、で関白とか内乱はそれをまあ補佐するという立場なんですね、ですから大変な引きこもごものですね、ドラマが生まれたと思います ね。
いや、それを決めるのはどこから上のレベルの方なんですか？
提出された申し踏みの中から、数人に絞るのは公卿といって、これはあの大臣、納言、参議が決めるんですが、
はい、
最終決定はあくまで天皇が決めると、
はい、
関白がいる場合はそれに意見を言う、
うん、
道長の場合内乱ですから、まあ、関白に準じるとして、
はい、
天皇に意見を言うと、うん、ただ摂政が置かれた場合は、摂政は天皇の代わりにそれをやりますので、うん、摂政がこれを決められると、というものすごい権力を得たわけですね。
はそれは1年のうちのいついつあるんですか？
基本的には正月に、地方官図領を決める樹木が行われます、で秋には中央官を決める樹木が行われます。
はそうすると1年に2回、
まあ、図領は1回ですね、
うん、あ人事としては1年に2回あるわけですね、はい、あ そうですか。じゃあそれを逃したらまた来年というかその次ということになりますね。
そうなんですけどね、うん、あの中央でこういう仕事をして何年か勤めればこういう受領になれるというルートが大体決まってますので、自分がその適齢期になって申請して落ちた場合、来年また出せるかどうかわからないわけですよ。同じような人がまた出てくるわけですから、そうすると一回逃すとなかなかできないと、う
ん、これはこれで大変
だ、ね、大変だと思いますね。あの例えば紫式部のお父さん為時さんって人がいますが、はい、あの人はずっと武官でありまして、火山天皇の側近をずっとやっていたんですが、火山天皇がまあ位を下ろされましてからは10年間無官でありました。で越前の神に任命されますが、4年の任期が終わって帰ってくるとまた10年近く無官で、うん、ああいう要領の悪い人はなかなか任につけないということになりますね。
なるほどね。平安時代というのはきらびやかな衣装とそれから歓言と遊びと、ね、彩られて、華やかな時代というふうに受け取られがちですけれども、なかなかそうはいかない。
そうですね、はい、今と違ってですね、仕事というのは国家公務員しかないわけですよ。会社移ろうとかですね、今みたいに自分で会社作ろうとかできませんので、で貴族の数は世代ごとに何倍にもなるわけですよ、ね、はい、で任命されるべき官職は一定ですから、そうなりますとあぶれる人が何倍にも増えてくるということ で本当に大変な時代だったと思いますね。
そのいかに特に男性貴族たちが大変だったかっていうお話が少しずつ分かってまいりましたが、今日はその最初お話しいたしましたように、藤原道長と御堂関白記なんです。改めて藤原道長という人のですね、略歴を倉本さんにお話しいただきたいと思います。
道長さんはですね、西暦で言いますと966年に生まれました、うん、はい、これは兼家という人の五男、末っ子でありましてですね、本来でしたら、政権取るような立場ではなかったわけです。で兼家さんも諸助さんの三男ですので、うん、これも政権にはかなり遠かったんです、ね、ですから非常に道長さんが政権を取ったのはラッキーが重なったと思います、うん、で彼はですね、長徳元年、西暦でいうと995年に兄二人が相次いで亡くなりまして、いきなり政権が舞い込んできました。これは30歳の時です、はい、ただしこれは単に政権を取ったというだけでありまして、うん、権力は非常に脆いものだったと思います、うん、当時自分の娘さんを天皇の妃にして、なおかつその方が天皇の皇子を産んで、その人が皇太子になって即位して、うん、やっと権力が万全になりますので、偶然に偶然を重ねないと、権力は得られないわけですが、彼はですね非常に晩婚でしたので、娘さんが非常に幼い、長女の彰子さんが成長するまでなかなか妃になれませんでした、はい、で無理やり彰子さん若い時に、一条天皇の妃にしましたけども、当然子供はなかなか生まれないと、で結局最初の子供ができたのは、寛弘5年、1008年でありまして、政権取ってから13年後になるわけですね。で、なおかつその王子が即位したのは1016年、道長さんが51歳の時でありますから、これでやっと盤石の権力ということになったわけです。その後ですね、彼は、3年後に出家しまして、亡くなるのは62歳ということですが、まあ、32年間権力を持ち続けたとは言っても万全な権力というのは最後のあたりだけということになると思います ね。
お話の彰子という人で思い浮かびますのが、紫式部などで有名なその彰子の女性のサロンですよね、
はいはい、
あの彰子でよろ
しいですか。紫式部に加えまして泉式部とか赤染衛門とか、はい、まあ、当時の有力な女流作家と呼ばれる人、あと歌人たちがたくさん集まったと、まあ、集まったというよりも道長が集めたというべきだと思いますけどね、
それでその人たちが書いた物語から言うと、平安の男性貴族たちはなんかそれこそ遊園に明け暮れてフラフラとして、まあ源氏物語をよく読むと、光源氏も相当厳しい人だっていうことが
そうですそうです、
だんだん分かってきますよね。
まあ、源氏物語はいくつかの部分に分かれると思うんですが、はい、最初のあたりは、まあ、光源氏が割とあちこちで遊んでいた話になりますが、一旦明石から帰った後は彼は権力者に変貌しましてですね、はい、源氏も東の中将も富士坪も、まあ、権力志向になるわけです、うん、私はその頃から紫式部は彰子のところで仕えてるんじゃないかと思うんですが、最後光源氏が苦悩のまま死んでいく、はい、そして、子供たちの世代がそれをあがなうという物語だと思いますけども、はい、紫式部はおそらく道長の間近に仕えることによって、まあ、権力というのは辛いものだと、うん、大変なもんなんだという闘争とですね、罪罰の世界を描こうとしたんだというふうに、うん、源氏物語自体も変わっていったんだと思いますね。
あ、なるほどね。もうどうしてもイメージとしてこの世をば我が家と像も望月の欠けたるところなしと思えばと、あの歌をですね、はい、思い出しますし、はい、強い傲慢なとさえ言えるような、はい、そういうイメージが随分固まってしまっているみたいですけれども、未道関白記というこの日記ですね、はい、その中に現れた道長の人となり等をですね、はい、またお話しいただくんですが、はい、まず未道関白記のこういう日記類はですね、はい、どういう性格のものなんですか、この時代の日記というのは。
この時代の古記録はですね、普通の人の日記というのは日記自体が目的ではなくて、まあ、まず毎日書いていくのを雛見記とか略記といいますが、それをもとにして儀式ごとにまとめたものを作るための元の資料なんですね。なぜかといいますと、洗礼を調べるときに、例えば元日の儀式を調べるときに、まあ、これ巻物がありますけども、毎年の分元日のところを開くの大変ですよ。でところが、その元日の儀式だけまとまって一巻になってれば、それだけ見れば大丈夫なわけです。ですから、まず毎日毎日書いておいて、その儀式ごとのやつをまとめた巻を作ると非常に楽であると。で究極的にはその中からスタンダードな儀式を選んで、儀式書を作るのが目的なわけです。実助さんの小遊記とか幸成さんの言記はそれが目的で書いてた部分が多いと思うんですが、ただ道長さんの未道関白記だけはかなり異質でありまして、そういうことを目指していない。今たまたま観光7年の部分の複製をお持ちしましたけども、
巻物になって、
この冒頭にですね、はい、表紙の裏に、道長さんの書きつけがありまして、九段の木など披露すべきにあらず早く破却すべきものなりと書いてあるんですね。つまりこの日記は人に見せるべきものではない、早く、まあ、破却っていうんですか、まあ、ほかしてしまう、破ってしまうものであると書いてあります。つまり彼はですね、自分の日記を人に見せるために書いたんではないし、自分がこれを使って何かを作るというふうにも思っていない。自分自身の備忘録、まあ、せいぜい寄り道に見せるぐらいにしか考えてなかったと思います。
自分のこの寄り道、
はいはい、子供は何人かいますけど、多分寄り道にだけ見せるんだというふうに思っていたと思いますね。儀式の詳細な式次第を書く場合もありますけども、それよりむしろですね、例えばですけど、誰が出席したか誰が欠席したか、帰りに6と言いまして、お土産をあげるんですけど、誰に何をどれだけあげたか、うん、そういう記録が非常に詳しく書いてありまして、次にその儀式をやった時に、こういう身分の人にはこれをこれだけあげるんだというのを覚えておくためのメモだったんじゃないかなと思います。
なるほど。あ、そうですか。しかしあれですね、同じ時代に未道関白記という藤原道長の書いた日記があり、それから実助の書いた、藤原実助の書いた小遊記ですか、それから幸成の書いた言記、権利と権と書いた言記だそうですけれども、そういう日記があって、そうすると研究する場合にはいわゆるクロスチェックといいますか、それができるんですね。
我々ですね、今のことはよく分かって昔のことはあんまり分からないと思いがちですが、例えば今日現在ですね、天皇さんや総理大臣が何をやっていたか、何を考えていたか分かりませんよね、
はい、
でそういう過密方の方々ではなくて、自分の家族が何を考えているかとかあまり分かりませんよね、
はい、
だけど1000年前なのに、同じ儀式にこの3人は 同じく出席することが多いわけです。
あ、
同じ出来事を見てほぼ同じ時期にですね、三者三様に記録すると、それを我々が見ることができるわけです、今のことよりも千年前のことの方がよくわかる。
あ、
しかも感情も書くことが多いですから、誰がどう感じたか、サネスケさんはこう感じたのに雪成さんはこう感じた、こういうことがわかるわけで、これは素晴らしい資料だと思いますね。
研究をやってらしてももちろん誠実に厳密に研究なさるんでしょうけども、楽しい面もありそうですね。
ほとんど楽しいですね。私研究をしてるという意識あんまりなくてですね、人の日記を見て遊んでるという感じでやってますので。
ああ、そうですか。いや、そういうこともできるというね。そうですか。それでその未動関白記ですけれども、感情的な面も現れてるというような、藤原道長の人となりが分かるんですか。
そうなんですね。ただのメモだったら物品だけ書けばいいようなもんですが、やはりこう日記っていうんですかね、自分の感情を書きつけるということがよくあるみたいで、自分しか見ないんだから書かなくてもいいと思いますしあるいはこうあれほどの権力があったんですから、こんなこと書かなくていいのになと思うこともよく書くんです。やっぱりこれは人間としての物事を書くという習性になる、基づくもんだと思うんですね。
例えばどんな例ありますか。
例えばですね、道長さんはよく泣くんですよ。
ほう、
感動して。
あ、嬉し泣き。
そうです、そうです。で、何かというと感動して、人に対してこう涙を見せるということがよく書かれています。例えばですね、こんなので嬉しいかなと思うんですが、自分がお寺を作る、
はい、
でお寺を作るときに どういうためにこのお寺を作ったかと申し上げる、でこれから灯明を捧げますが火打ち石を打ちます、当時マッチがありませんから、火打ち石で火をつけるわけですね、で3回以内に火がついたら自分の信心が素晴らしいものだと思ってくださいと仏さんに言ってから、火打ち石を打つと、たった1回でついた、それ自体はすごいことではあるんですが、泣かなくてもいいのにと思いますが、その後もう寒涙抑えがたしてで泣く。で道長さんはその後にみんなも泣いたと書いてあるんですね。でとてもみんなが泣くとは思えないんですが自分が感動してるもんですから、みんなも泣いたんだと書いてあります。ちなみにその時言気かなんか残ってまして、道長が泣いていたと書いてありますんで本当に泣いたんだと思います。ということなんかが書かれています。また怒るのもですね、やたらとすぐ怒る人でして、感情の起伏の激しい人だったんでしょうね、自分の儀式で誰かが失敗するとすごく怒る。でみんなの見てる前で、罵倒するということがよく起こるんです。
そうですか。
道長さん自体の未動関白記にも書いてありますし、怒ってるのを見た小雪記にも書いてあるわけでして、本当に怒ってるんだろうと思いますね。シグのまたシグなんて言葉がありまして、シグってのは至る愚かって書くんですかね。バカの中のバカなんていう言い方をしてまして
嬉しいですね。
また一方ですね、非常に弱気な人物でもありまして、よく愚痴を書いてると。彼はやっぱりこう権力者にありがちなんでしょうか、自分に対して自信のないところもあって、それを非常にあらわに記録するということが起こります。あれほどの権力があるんだからもっと自信を持てばいいのになと、一言ながら思ってしまうんですが、割と愚痴を日記に書きつけることが多いと。
どういうふうに書いたんですか。
例えばですね、ある儀式の時に、下の人たちがみんな途中で帰っちゃったというわけですね。でこれ帰った方が間違いなんですが、道長さんはそれには怒らずに、自分が頼りないからみんな帰っちゃったんだろうかというようなことを書くわけです。こういう時は怒らなくて、自分のせいだというふうに思っているということですね。あとは言い訳をよく書くわけです。道長さんほど権力があれば何をやっても誰も非難しないと思うのですが、やたら言い訳を書きます。例えばお寺かなんかに字を書いてくれと、門の額を書いてくれという時、非常に彼は嫌がってましてですね、自分は字が下手であるから再三断ったんだけどどうしてもというので書きますよとか、一番面白いのは晩年にですね、 目があまりよく見えなくなった。
あ、
で医者がですね、魚を食べなさいと言ったわけです、まあ、彼らはタンパク質の摂取が非常に少ないもんですから、うんうん、魚を食べなさいと。で彼も出家していますので、魚を食べるのは本来良くないことであるということなんで、嫌がってたんですが、うん、結局食べたと。その時の日記がですね、お経もよく読めない、仏像も坊さんも見ることができない、
うん、
これ以上目が暗くなったらどうなるんだろうかと。そういうことで、しょうがないから魚を食べたと、
うん、
非常に嘆いたんだが、これも仏法のためである、我が身のためではないなどと書いてましてですね人が見ないのにそんなことを書かなくていいのになと我々思うんですが、そういうことを書く人なんですね。
そういう日記なんですね。
あ、そうなんですね。あの備忘録とは言いましたが、こういう面白いことも書いてありますので、あの皆さんあの読んでいただくと面白いと思います、ね。
ああ、そうか、そういうことを書いてるとちょっと見てみようかなというふうに思いになるかもしれませんね。
そうですね、あの私勤務先のホームページにあの訓読文、書き下し文が、あのデータベースにアップしてありますし、それは誰でもあの無料で見られるようになってますし、
あ、そうですか。
あと、まあ、あの現代語訳も出しておりますので、それだったら、まあ、お読みになれるんじゃないかと思います。
ホームページとおっしゃるのは国際日本文化研究センター京都にありますね。
そう
です。あそこのホームページ、
はい、あの登録さえしていただければ、あの研究者じゃなくても見られるようになってますので。
あ、そうですか。未道関白記の中で特にその他ですね、
はい、
皆さんにとって興味があるかもしれないというようなところはございますか、他に。
実はあの毎日これは次の日の朝に書くというのが原則だと思うんですが、どうも道長さんは毎日書いていなかったようであるというのも最近の調査で分かりまして、と言いますのは違う日付に書いちゃったことがよくある。
あらら。
なぜ違う日付に書いたかというと、おそらく机の上でですね、毎日巻いてないこれがあのカレンダーですから、次の日どんな日だろうな、どういうことやったらいい、どういうことやってはいけないっていうのを知るためのものなんですよね、
はい、
ですから毎日ちょっとずつはこう巻いていかないといけないんですが、はい、どうも毎日巻いてない。だから例えば1日巻き忘れ、あの開き忘れたら前の日のやつがあってそこに書いてしまうということが起こります。
日付をちゃんと確かめずにですか。
そうですね。 あとですね、あの、まあ、活字とか見てはあんまりわからないんですが、現物とかですね、この複製を見ますと墨継ぎ、
はい、
筆に墨をつけてやりますのでだんだん薄くなりますよ、
はい、
である程度いくとまた墨をつけますから濃くなる、
うん、
太くなるわけです、
はい、
それを見ますとどうも何日か分かをいっぺんに書いたことがよくあるんではないかと。
なるほど。
日記とは言い上ですね、これは、めんどくさい時は多分1週間ぐらいいっぺんに書いてるんじゃないか。つまり日付をまたいでだんだん薄くなるとかです、そういうことが起こっているわけで、本当にこれを日記と呼んでいいのかどうかっていうのはまあ私は疑問には思ってる部分もあります、
そう、道長さんの日常の暮らしぶりがそこからほのかに浮かび上がってもくるじゃないですか。
そうなんですね。まあ、あの千年前の人ではありますけれども、割とこういう感情の人ではなかったかと、あと現物とか複製見てますと、こう字が間違えた時になぜこの字に間違えたかというのも分かりますので、そうすると あれほど前の人であれほど偉い人だけども自分と同じ人類なんだということが分かる自分もこういう間違いをよくやるなということがよくありますので、非常にこう身近に感じることがあります。
政権を維持するためにも自分より、はい、あの身分が下の人たちも含めてですね、この人心を掌握するということがその権力者にとってはとても大事なことだろうと思います、藤原道長という人はどういうふうにしてみんなをこう自分にこう従うようにさせていったんでしょうか。
彼は政権取った時30歳でして、ほとんどの公卿は自分より年上だったんですよ。まあ、今でも想像されれば分かると思いますけど、例えば一番役員の中で一番下の人が社長になったような感じですよね。それでみんなを従わせるってのは大変なことだったと思いますが、彼の日記とかあるいは側近の雪成の書いた言記なんか見てますとですね、非常に彼はあの人に物を与えるということが多かったと思います。あの当時あの国家としての 財政が非常に、うまくいってなかったものですから、装束とかですね、あるいは馬なんかがみんなに行き渡っていなかったと。道長さんそれをですね、人々に与えていたということがよく伺えます。かつてはですね、例えば頭領たちから道長さんのところに馬とか牛がたくさん寄せられるわけです。それを賄賂と考えてきたわけですね。頭領たちが道長に賄賂を送って、人事をうまく持ってかせるようにしようとしたと思っていたんですが、調べてみますと道長さんは例えば馬が送られてきたらかなり短い期間でそれを人に与えている。しかもですね、その場合行幸とか祭りとかですね、特定の行事があるときに馬をもらっている、ということはこれは特定の行事に馬が必要なので何頭を出しなさいと命令してその通りに送ってくる、それを人に与える、というふうに考えるべきだと思います。こうなるとこれはもう賄賂ではなくて、流通のセンター、国家が例えば馬とか装束を流通させる役割が衰えてきたので、道長という個人を中核として流通しているんだというふうに考えるべきだと思います。で、他の人の日記にはですね、そういうことがあまり現れておりませんで、例えば大臣というのは左大臣、右大臣、内大臣と3人いますけど、道長のとこだけがそういう役割を担っていると。となるとみんなはですね、道長に従うことになります。あるいはですね、宴会とかに行くと帰りに禄をもらえるわけですが、
お土産というか、
お土産ですね、それが莫大な量でありまして、我々の想像できないような、量のものをもらえるわけです。
どんなものですか。例えば
大臣クラスだと馬をもらえます。もうちょっと下の苦行クラスだと例えば女房装束一式とかですね、内木とか袴とかですね、あと下になると絹、布なんかもらえますよね。で、彼らのおそらく給料以上のものがもらえたんじゃないかと思うんですね。で、これもですね、どの貴族のところ行ってもそれがもらえるかと、そういうわけでもない、道長さんのところ行けばこれだけのものがもらえる、となるとみんなこぞって来るわけですね。
そうでしょうね。
ということで、道長さんというのは当時の GDP のかなりの部分を一人で担っていた。しかもこれ私物化してるんじゃなくて、いっぱい入ってくるけれどもいっぱい出している、もう経済の中心だったんだと思いますね。これは個性を別にしても人がたくさん従う、こういう要因になったと思います。もちろん道長さん自身が先ほど申しましたように非常に感情をあらわにする人物で、おそらく人から好かれるタイプだったんじゃないかなと思いますね。
そういうことで広く言えば人心掌握術ってことになりますね。
そうでしょうね。これ国家というものじゃなくて個人がそれを担っていたということで、後の時代に院政になる短所がここに現れてるんだと思いますね。
はい、そういうことでもあるんですね。このそういう日記などに見られるその古い記録、古記録の現代語訳っていうのは大切なことって分かりますけども、先生がその改めてとても大事なことなんですよっていうふうにおっしゃるのは、どこに理由があるんですか。
源氏物語は訳があって漫画があって読みやすいですよね。ですからそれをもとにして平安貴族はこんな人たちだった、平安時代こんな時代だったと思われても困る。あれは一つの側面ではあるんですが、全部ではない。で、男から見た政治の世界、女性から見た恋愛の世界、両方相まって平安時代なんだということで、両方を、見ていただくと。そのために源氏物語と対等になるためにはですね、訳とか注釈が必要になるわけですから、そういう仕事をこれからやっていきたいと思っています。
目標とされているお仕事はどういうことですか。
御堂関白記と権記の現代語訳は作ったんですが、小遊記というのははるかに量が多いんですね。例えばですけど、大日本古記録というシリーズで出している御堂関白記は3冊、権記は違うシリーズなんでか、大体まあ4冊なんですが、小遊記は11冊あるのです。ですからこれを現代語訳しようとすると、ある出版社が引き受けてくれたんですが、全16冊になるということで、1年1冊出していっても16年
今どのくらいまで進んでるんですか。
今一冊目を書いてる途中ですので、
そうですか。
とても生きてる間にできるかどうか不安であるという時代、昨今でありますね。
そうですか。いやいや、でも未動カンパクに比べればちょっと性格が違うというか、はい、地味なんですか。
非常にきっちりした漢文ですので、例えば勤務先に来ている中国人の研究者に見せますと、所有記は読めるって言うんですね。これは中国語であると、で未動漢方記見せると何書いてるか全然分かんないと。
あ、
和風の変態漢文って言うんですけども、和風の話し言葉に近い漢文なので、中国の人は分からないんですよ。だからまあ同じ分量だと未動漢方記よりは現代語訳も楽なんですけど、なんせ量が多いもんですから、ちょっと難渋しています。
じゃあその研究をぐんぐんぐんぐん推し進めていらっしゃって、これから長い道のりですけれどもね、
むしろ責任感といいますかね、
体
に気をつけないとなという責任感が強いという感じがしますね。
いやいや、どうぞご精進なすって素晴らしい作品をまた期待をしております。
ありがとうございます。
今日どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
平安貴族は激務の毎日。お話は京都にある国際日本文化研究センター教授倉本和弘さんでした。倉本さんには今日のお話に関連する著作が多くありまして、新書版では藤原道長の権力と欲望未動漢方記を読む、あるいは藤原道長の日常生活、別に文庫版で未動漢方記後期の前訳もお話の中にありましたが、前訳もあります。また道長との関連で紫式部と平安の都についても最近本を出されました。国際日本文化研究センターのホームページでも登録さえしていただければ全訳を読むことができるという先生のお話もありました。歴史に親しむでした。